Magic love, it's magic love. I wanna be with you every night, only magic love. It's magic love, that will now end forever. I'm in love with you.
こんにちは。
こんにちは。
あなたの夢を叶えるラジオ FNR スタジオから生放送でお届けします。筋肉と恋愛の話を熱く語る実践型恋愛バラエティ番組、恋のパンプアップ。2019年3月7日34回目の放送です。本日のパーソナリティはヒーローズワークアウト代表高良博之と
マジックラブ代表高良ウータです。
夫婦です。
今日は準レギュラーの余興ダンサー小豚梢さんと一緒に1時間生放送でお届けいたします。
YouTube ライブ配信、ツイキャスライブでも生配信していますので、動画でもぜひお楽しみください。番組を聞き逃した方のためにポッドキャスト放送や YouTube 動画配信も行っております。
YouTube で FM 那覇チャンネルを検索してチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。ポッドキャストは FM 那覇ホームページにリンクがありますので、ポッドキャスト放送でも過去放送ぜひ聞いてみてくださいね。恋のパンプアップ、この番組は
限界からのトゥーモア、オーダーメイドボディメイクヒーローズワークアウト、
沖縄最大級縁結びイベントマジックラブ、
株式会社琉球マーメイドの提供でお届けいたします。
パーティータイム。
こんにちは。
こんにちは。
筋肉を自信に変わるワークアウトパーソナルトレーナー、スーパーヒーローこと高良博之です。そして
出会いは運命に変わる恋のパーソナルトレーナー高良ウータです。そして
マッチョとお肉を愛する女、余興ダンサーこと小豚梢こと久保田梢です。なんか長かったね。間違ったね、私がね。
あ、大丈夫です。はい、よろしく、
はい、よろしくお願いします。ことが2回やりましたね、今ね。
違う、私原稿が悪かったね。すいません。
はい、よろしくお願いします。
でね、はいはいはい、こずこず、
はい、
久しぶり。まあ、今ね、1回の ね、出演なのでね。
そうそうそう、
あの第1週、うん、ってことね。
はい、私こずこずのフェイスブック見てて、うん、めちゃくちゃ気になってるのが、
お、
よく、はい、柿の食べ放題行くさ。
100個だった
柿大。いやいやいや、50個です。50個ですよ。
柿の食べ放題って生柿もあったり、うん、なんか
蒸し柿、
あ、蒸し柿、
うんうん、があります。
は
あ、はあ、あとは
焼きもあったかな。
フライ、
こっちは
ないかな。フライ、
あ、フライもある。柿フライもある。アヒージョもある。
アヒージョ、おー、はいはいはいはい、
柿飯もある。
かき飯、
かき飯、
うん、
はあ、すごいね。
ご飯みたいに入ってるってこと。
はあ、すごい。
ぜひぜひ。
どこですか、ちなみに。
雲寺の、オーシャングッドテーブルっていう、平日だけ、月から木の、
うん、
要予約で。
要予約、予約すればいいんだ。
平日だけが食べ放題。
平日だけが食べ放題やってて。
かきの。
2キュッパーです。
2キュッパー、おお、いいじゃないですか。
こずこずさん、
いやもう
2キュッパー、
言いたいこと、
29,800円じゃないよね。
違いますよ。
生牡蠣何個食べてた？
50個で。
やばい。
すごいわ。
なんか飲食店の、あ、うん、 2回ぐらい前に参加し、前々回に参加し、はい、ゲスト支援してくれた鹿町酒場のオーナーのミットーが、はい、50個って言っててなんか人間は普通人間は生牡蠣10個ぐらいしか食べれないだろうと予想してのなんか食べ放題
飲食側のって話、
そうそうの設定らしいわけ、
もう人間じゃないかもしれないですね
一般的に言われてるのが10個いないらしい、
超人じゃない
、もう10個とかペロリですよ、
あのさ50個生牡蠣じゃなくて、うん、いろんなものも入れて50個、
そうそうそう、あ、でもほぼもう生牡蠣が好きだから、多分50個中35個ぐらいは
生牡蠣で、
あとの15は
牡蠣フライとか、
あ、15は蒸し牡蠣
で
プラス牡蠣フライとかが入ってくる、アヒージョが入ってくるって
でトータルで50個
50個ぐらい、
素晴らしい、はい、調子はどうだったんですか、その後。
もう最高に元気いっぱい、でもね、気分悪くなるんですよ、一応亜鉛がいっぱい、亜鉛取りすぎて、
亜鉛の取りすぎとかじゃなくて50個だからじゃないの
亜鉛も自分で分けますよ、亜鉛の匂いがする、
いやすごい、50はすごいと思う、
いやすごいと思いますよ、
でもいけますよぜひ、
いや私ね本当に生牡蠣だったら1個
1個
生牡蠣だったらよ、うん、人生で1回しか食べたことない、
一緒に食べに行って食べ放題だったら、いやバランス取ってる
んだ、あ、ちょうどいいんだ、
平均的
にはね、私も2キュッパ払って
赤じゃないかってい
う、牡蠣フライだったら2個食べれる
わけ、その分食
べてるいや牡蠣ってそんな食べれんよ、
食べ放題じゃなくてもね、
磯の香りが強くて、
いいね、うん、大好
きだね、本当に 1,2 個かな楽しめるのは、うん、2人行ったらちょうどいいぐらいってこと、
いやいいぐらいじゃないです
か、平均値
コスコスが元取って、
だから結局、ね、あの半分にしても25個25個ぐらいでしょ、
そうだ、ね、
全然まあいけるかなぐらいじゃ
ん2個2個もねちょっとね
いや面白い面白い、
でもね女友達と行ったんですけど、うん、もうこの友達もあの40個行ってます、
あ、わお、すごいな、
そうなんだ、
だから結構みんな行けますよ、
あのですよいやこれは置いといてですよ、
もう本当に経営者側のさあれになっちゃう、
いや、まあ、立場に、俺は違う話立場からあれだけ牡蠣50個とか食べれるなら俺は多分フードファイトであの YouTube 番組上げていいと思うよ、
でも50個本当にいないかもよ、なかなか
沖縄でこう食べ放題で久保田梢がお送りするフードファイトイエーイみたいな、
お店の宣伝にもなるし、
なるので、今日は牡蠣氷、あ、牡蠣氷、元気がなかったカキ50個いきますみたいな、
やってもいいですね、
やった方がいいと思います、
本当に50個ずのフェイスブック見てて、うん、あ、50個いけるもんなんだって思ってたら、うん、周りの飲食店の女がいやいやいやいやって言って1個原価いくらすると思うみたいな話から、
カキはね
元取ってるよ、
う
ん、
ありがたいですよ、あのお店本当にしょっちゅう利用させてまた来たこいつと思われてるかもしれない
面白いね、
あのそのうちあの、ね、終了しました
で
ならない、
ね、できになりそうですよね
予約取れなくなる、
あのさ、こう俺一回あったんですよ、
何何、
あの大学の話です、大学の話ですけど、あの内地の方の大学でサイゼリア
っていう
ファミレスあったんですけど、そこってご飯とスープがおかわり、うん、多分自由だったかな、でそうそうそうそう、でそうそうそう、言いたいこと分かるじゃない、ご飯おかわりすぎたらおかわり自由が翌月ぐらいからなくなってたんですよ、やばいと思ってだからもう本当に店員もえこいつまだ食べればっていう顔は確かにされました、あ、けどでも、はい、
あのだって自由だもんね、
そうそうそう、自由で、あの時、まあ、大学生の時って食べれるじゃないですか、
ね、めっちゃ食べるから、
一応トータルでやっぱり食べれない人もいるから、
あ、まあまあまあ、それで
そこも見てほしいけど、ね、それ以上に食べちゃったんだろうね、
どっかでね、はい、採算は取れてるんだ、ね、
と思うけど、思いたいけどね、はい、あとメール来ております、
はい、ありがとうございます、
ハゲマッチ48より
おお、来ましたか、ありがとうございます、
間に合いました、ありがとうございます、
ありがとうございます、
最近ね早いんですよ2時には来ますよ、2時
早い、
あの生放送2時間前には来ますからね、
あ、その早いか、はい、俺はあの1日前ぐらいの早いな、
いつも楽しい放送ありがとうございます、山田さんの件寂しく思います、
まあまあそうですね、
ゆ
う
やがねレギュラーで出れなくなっちゃったんですよ ね、仕事が落ち着いたらゲストとしてでも出てほしいです、これからは小杖さんにいじってもらえたら嬉しいです、
か
っこ笑い、
いけるかな、
いじれるかない
じれないな先輩はいじれないな
さて、はい、以前に筋肉の左右差を解消させるワークアウトを、うん、スーパーゴリラに教えてもらいました、
うん、いやもう
名前変わってる
わけ、ね、合格しました、スーパーヒーローゴリラだったんですけどスーパーゴリラでいいよっ て、 言ってスーパーゴリラって、あ、人間からゴリラになったら動物になってるな、合格やんって話しましたね、 ですけど、
早速、はい、その成果が出てました。
出たんですか。
特に効きが悪かった右手の二頭筋の長頭、
うんうんうん、はい、外側ですね、はい、腕の
どこ、
あのこの二の腕あるじゃないですか、力こぶの
力こぶの
内側じゃなくて外側、
外側長頭、うん、長頭、うん、ここをがっつり効かすことができるようになっており、
お、
であと大胸筋全般の厚みも増しています。
お、いいじゃないですか、
すごいね、うん、うわ
素敵です。
で特に、
はい、
あ、肩の痛みで、
うん、そうそうそう、
肩がちょっと痛いってずっと言ってたんですけど、うんうん、ね、うん、肩の痛みで、うん、高重量のバーベルを扱えず、うん、低重量のダンベルのみでバルクアップができたって、うんうんうん、そのことに改めて北島式神の7秒メソッドの素晴らしさに驚かされました。低重量で効かして大きくするってもいけるんだね、
ここもポイントなんですよね、はい、角度なんですよ、角度、
あ、角度、
痛くならない程度までの角度でこう肩をワークアップする、
すごい。それをヒーローが萩松さんに教えたんだ、
は
い、
あ、僕があの北島先生にあの質問して、で北島先生がこういうやり方ありますよってことで、これぜひハゲマットさんに伝えたいなと思って、うん、
はい、北島先生も優しい、
優しいんですよ、とっても
すごい、
いいね、
はい、
スーパーゴリラと知り合えてよかった。
まあ俺降格してってるけど、ありがとうございます。
ただのゴリラになるのはなる日も近いね。
さらにですか、
スーパー抜けちゃうかもしれない
ね。まあ、スーパーのままでいいな、どうせならゴリラ、
で教えてもらったことに感謝しながらも、はい、毎週北島先生のご指導を受けてるスーパーゴリラへ止められない妬みを胸に抱きつつ、はい、しょっちゅう妬むんですよ、ハゲマッチョさん、ね、妬ましいってよくメールが来ます。
ありがとうございます。
今日も限界を超えた三角筋の筋繊維破壊に挑もうと思います。
今日肩ね、肩の方ですね、はい、
いや、ハゲマッチョさんも本当に筋トレ大好きね、
大好きですね、
うん、そうそう、毎週こうメールで、うんうん、今日はここです、今日はここですって来るってことは、うんうん、ちゃんと続けてやってるってことだから、ね、もう生活習慣に入ってるんだろうね、うん、
素敵です。
小泉さんにいじってほしいらしいですけど、
ね、もう先月宝パーティーでお会いして、はい、久しぶりにやっぱもうすごいね、マッチョ、めっちゃ触らせてもらいました。
あ、そう
だ、思う存分触らせてすいませんって言いながら、もありがとうございますって言って触らせていただきました。
いつの間に見えてなかったな。そ
う
そ
う
そ
う、もうみんな帰った後です、みんなが帰った後とか言って、
みんな帰った後に
お店の前で、
お店の前で、
そうそうそう、
道大通り沿いだよね、あれ。
そうそうそう、通り沿いで、はい、触らせていただきましたよ、
はい、続いてメールを来ていますね、うん、はい、恋パンネーム外資系筋肉機関さん、
あれ出た、
先週スタジオの前で
もうね、面白かったよ。
見た、
YouTube で
見た、
見た。
もうね、自分から来たんだからね。
そうなんだ、笑わずにできたなと思って。
いや、本当に大変だった。
キーナがあっちばっかり見て
た。そうだからね、 30% ぐらいずっと集中できない状態でやってたよね。
いや、面白かった。
ホイパンネーム、うん、外資系筋肉機関さんからのメールね、はい、ウッターさん、ヒーローさん、コズコズさん、はい、こんにちは。
こんにちは。
毎日寝るときにイヤホンをしてホイパンを聞きながら寝落ちしている系男子です。
嘘つけ。
海外ドラマ見てるだろう。
かもしれない。
先週スクワット200回を終え、太ももの筋肉が異常を訴え、日曜日まで痛いのを我慢して歩いていました。
あ、最高ですね。
運動不足って怖いですね。
そうですね。
でも実はスクワットがきっかけで体作り始めました。
おお、いいじゃないですか。
炭水化物は全てカットし、ささみと豆腐と納豆の生活を送っています。
これ絶対あの
な、続かない
で、ラジオ終わった後にここで必死に聞いてたから。あ、やったんだな。
すごい、
すごいすごい、
ね、意外とお米や麺類を食べない生活って慣れるもんですね。
意外に慣れるんですよ。
え、もう慣れちゃったの、1週間で、う
ん、多分3日で抜けるんですよね、水分が。
3日頑張れば、
水分が、う
ん、なんかむくみも取れてくる感じはあるよね。
むくみも取れて、
全然違うよね、糖質ね。
で、これから筋トレを本格的に始めて、うん、夏までにオリバ目指して頑張ります、うん、オリバって何？
オリバってお前。
オリバ、
オリバってあれですよ、あのなんて言ったらいいの、もう世界的なチャンピオンぐらいレベルの、
no.
そうそう、筋肉マッチョマンス、
マッチョ、
うん、マッスルマンス、
マッスルマン、
マッスルマン、
あの何、ボディービルダー、
ボディービルダ
ー行ったからな。適当なんだよね。
一応今でも結構ガタいいよね。
そうそう、なんか水
球、うん、水球
だった、
水球、水球だったんで、
う
ん、
たガッチリしてるさ、もともと、ね、
だからこう体脂肪が削られてきて筋肉が見えてきたらもっとかっこよくなると
思う。なんか、
う
ん、
もったいないと思った。
どっかでなんか、あ、なんていうのかな、交流会とか来てもすぐ、うんうん、運動 動何されてるんですかって聞かれてるから、
う
ん
そうだね、
してないですって言ってたよ、うん、今全然してないんで、でもあの体格すごいよね。ということで
メール
ありがとうございました、うん、ちょっとね糖質オフ生活、うん、あの恋パンをちょっとモチベーションにして、うん、まだ続いてますとかねメールとかでやってほしいね、
うん、そうですね楽しみですな。
心折れたらなんて言われるか分かんないからねとか言って
そう
はい、
はい、
ここで恋パンの紹介をしたいと思います、
はい、よろしくお願いします。
独身男女限定縁結びイベントマジックラブ沖縄100対100を開催して今年で10年になります。参加した独身男女は5700人を超え、ご結婚されたカップル60組以上、赤ちゃんも20人以上誕生しています。縁結びイベントや恋愛相談で沖縄の独身男女1万人以上と関わってきた経験を生かし、モテる男性モテる女性を研究してきた結果、 100% モテる原則を見つけました。女性性を引き出せる男性は 100% モテる、男性性を引き出せる女性は 100% モテる。このラジオ番組を聞いているだけで、あなたの男性性あなたの女性性も爆発的にパンプアップさせる実践型恋愛バラエティ番組です。
さあ実践型というのは、このラジオで聞いた内容を実践できればマジックラブがあるということ。次回マジックラブは今年2019年4月28日日曜日、沖縄市コザミュージックタウン3階音市場コンサートホールにて開催いたします。参加費は男性3500円、女性2000円です。ファイナルですので迷っている方はぜひ参加することを爆発的にお勧めいたします。主な参加者年齢層は24歳から39歳ですが、年齢上限はありませんので、20歳以上であればどなたでも参加することができます。
チケットの販売は2月14日バレンタインデーから開始しました。ローソン、ロッピー、ファミリーマート、 E プラスチケット音市場で販売していますので、利用しやすい場所でのご購入よろしくお願いします。ファイナルですからね。
ファイナルですからね、
ぜひね、はい、あの3月14日のホワイトデーの日にチケット売上状況中間発表したいと思います、うんうん、ということでまず最初のコーナー、はい、出会いは運命に変わる独身男女限定マジックラブまでの10回企画第4弾、はい、ごめん4弾だ
4弾じゃあもとい
4弾だよね。
4弾
失礼しました、第4弾になります。
じゃあもといもう一度いきましょう。
出会いは運命に変わる独身男女限定マジックラブまでの10回企画第4弾。このコーナーでは恋のパーソナルトレーナー私ウーターがこれまで10年続けてきた出会いイベントについて質問が多かったものを、イベント開催までの放送10回にわたって詳しくお伝えいたします。第1弾から第10弾まで聞いてから出会いイベントマジックラブに参加すると、聞いていない人より100倍ぐらい得する内容となっておりますので、お聞き逃しなく。
100倍得するんですか？
絶対得する。
いいですね。
絶対。
じゃあそうだ、絶対得する内容を。
はい、
はい、
そこで今日はマジックラブチケット販売スタート、独身男女限定イベントマジックラブまでの10回企画第4弾、
はい、
今回のテーマは合コンよりも友達を作った方が結婚できる？マジックラブには友達を作りに行こう。
あ、ここまでだった。
実はですね、これね、超長いタイトルでね、はい、実は、
はい、
マジックラブも大型合コン100対100っていう風に、うん、分かりやすくね、
うん、
みんなが分かりやすいように合コン100対100って言ってるんですけど、うんうん、
はい、
実は合コンに参加するよりも交流会とか、うん、サークルとか、うん、友達の紹介で結婚する率っていうのがすごい高いっていうのをご存知でしょうか？
なるほど。いやでも聞いたことありますね。
なんかね、うん、合コンで知り合って結婚しましたっているとは思うんだけど、まあみんなの前で言えないっていうのもあるかもしれないんだけれども、うんうん、意外と少ない。
確かに。ない。確かに確かに。確かに確かに。
少ない。
あんな感じ。ナンパで知り合って結婚しましたっていう人もたまにいるんだけど、
うんうんうん、
でも確率としてはちょっと少なくて、
う
ん
うん、そうですね、で
周りに結婚している方がいらっしゃる方はね、
うん、
ぜひね慣れ初めとか聞いてみてほしいんですけど、うんうんうん、ちょっとあの勉強のために聞かせてとか、
うんうんうん、
独身の人はね、
うん、
どこで知り合ったのってちょっとリサーチしてほしいんですけど、うん、大体が友達の紹介、
うん、
あとは友達がバーベキューに連れてきたとか、
なるほど、
この、なんか出会いのイベントではないんだけれども、たまたまバーベキューとか飲み会してたら友達が友達を連れてきて、それがきっかけとか、あと
ありますね、
サークルで仲良くなって最初は友達だったけど付き合うことになったとか、っていうことがすごい多くて、私たちも実は私が主催したセミナーがあって、とあるセミナーがあって、で受付も担当してて、そこに共通の知り合いがヒーローをこのセミナーに連れてきて、そこで受付で出会った。
あ、どうぞ、それが聞
こえますね。そうなんですね、
なので、共通の知り合いが一人、友達がいるんですよ、紹介してくれた人っていうか、だから、私とヒーローを紹介しようと思って連れてきてないけれども、結果的にキューピッドになってるっていう、だから友達の友達っていうのも、運命が隠されていたりするんだけど、
そうです、今でも覚えてるんですよ、セミナー会場は赤いドアだったんですよね、赤いドアを開いたら、おおみたいな、
ドアを覚えてるってことですか、ドアを覚えてるってこと、
ドアを覚えてます、ね、階段もこう登っていって、ドアがあってドアを開けて、おおセミナー会場で、すぐ隣に、おお受付で歌子さん、
その時ビビビッと来たんですか、
いやもうその時は僕は一目惚れ、
ね、ヒーローは一目惚れしてくれて、
すごい、
私はスーツ着てたから、なんか沖縄でスーツ着てる人少ないさ、
あまり、ね、見ないね、
だからちょっとドキッとはしたけど、年下、2個下かって後で分かって、ないだろうなっていう風に気持ちを抑えたみたいな流れなんですけど、でもこういう感じで、あのね、友達からの紹介とかっていう方が結婚への近道だったりするので、今日はねこの話をしたいんですが、普通の合コンでも今日話する内容は使えます。
お、いいですね。
で、特にマジックラブ攻略法として3つ、今日この3つをちょっと
3つ、
マジックラブに参加する人は3つちょっと頭に入れててほしいんですけど、1つ目のポイント、
攻略法3つ目の1つです、
はいはい、女性はね、女性は恋愛しようとして、結婚しようとして、マジックラブに参加しない、これって矛盾してるようで、すごい深いんですよ。結婚相手が欲しいからマジックラブ、出会いのイベントに来るっていう方もちろん多いんですけど、一旦それの気持ちをちょっと抑えて、友達作りに来ようっていう感覚がいいです。なんでかっていうと、よし、これで出会って、マジックラブで出会って結婚するぞってなった場合に、すぐ気になるのが、年収、職種、家族構成っていうのは長男かどうかとか気になるわけ、
ね、女性ってそうだよね。だ、
結婚したいから参加するってなった時に、もう意識がそこに行っちゃって、すぐ職業聞いちゃったり、
全然楽しめない
や、この職業ってことは年収これぐらいかなとか、あと長男かどうかだけはチェックしとこうとか、っていう風になると、男性側も、何この人みたいになって、いや
全然面白くないですね、男性からしたら。
友達にもなりたくないさ、
なりたくないですね、
友達にもなりたくないイコールチャンスないんだよ。
年収とかこう聞かれたから、この、あの、からには、お金なのっていう、もうそういうなんか違う方向に移ってしまうから、
ね、行っちゃうよね、なので、矛盾してるようですが、結婚相手を探そうとして参加しない、友達作りに行こうっていう感覚がいいです。
でもね、これね、本当に女性の皆さんは多分注意した方がいいかなと思うんですけど、僕もあったんですよ、質問されたときに、仕事何されてるんですかっていうことで、でも自分、僕はそう答えずに、逆に聞き返して、どういう仕事だったら、ちなみに嬉しいって聞いたりしたら、自分はもう、この女性が真面目すぎてて、自分はずっと公務員公務員の人と付き合って、公務員と結婚したいって決めてるからって、じゃあ俺公務員じゃないから、じゃあ話できないねと思ったんです。だからもったいないですよ、
ね、
こういうところ。
そうだよね、
話が進まない。
でも分かるよ、なんかやっぱり女性はただ年収が知りたいっていうより、結婚した後子供ができた時にちゃんと子供も、学校とか塾とか、なんかいい環境で育てられるかなまで考えすぎてそこに行ってるっていうのは分かるんだけど、それだとチャンスもない、友達にもなりたくないって思われちゃうから、そこ気をつけた方がいいと思います。もう
年収とか仕事の話聞かれて、年収低かったり、職種がもし公務員とかこう安定してないっていう職種だったら、バカにされるぜっていうふうにやっぱ男性の方で映るんで、そらもったいないな、バカにされるんじゃないかこれ。
じゃあポイント2つ目、
はい、
今度は男性ね、
はい、
男性は 友達ならいいかなゾーンにはなんとか入り込んでください。
男性が入り込むと、
男性は、うん、入り込んでください。今こずこずに資料を持ってもらってるんですけど、実は第1回目と第3回目の恋パンのラジオで話してるんですけど、100人中だ、あの女性がね、女性たちが100人参加してる男性を見て、100人中何パーセント何名ぐらいを素敵だなって思ってるか、異性として素敵だなって思ってるかっていうのをやったんですけど、実は 8% から 10% ぐらい、だいたい100人中8名に100人の女性が殺到するんですよ。
あ、なるほど、あ、はいはいはい、オッケーオッケー、
うん、で、うん、だけれども
10名ぐらいの男性に殺到する
ってこと、ね、そう、100名中10名いないぐらいですね。 8% から 10% を素敵と感じるんですけれども、で、あとね、でもそれで終わりじゃない、
うんうん、
まずは友達 50% から 60% ぐらい、人に差があるけどね、は友達だったらいいかなっていうゾーンがあるわけ。
あ、これは、あ、
女性から、
ま、ちょっとすみません、話が前後するんですけど、はい、女性のこのなんか男性を見る分布表みたいな、
そう瞬時にあるよね、友達だったらいいかなっていう人が、
ね、は
い、まあ、人によって違うので、だいたい 50%60%、
この3つの枠ですね、
うん、はい、で、あとね、一番下、
一番下、
生理的に無理 NG っていう、
20% から 40% で、いや 40% 入れたら半分、
人によっては4割は無理かな。そ
うそうそう、100名いたら40人ぐらいはもう受け付けないっていう人もいるってこと、
ね、ストライクゾーン広い人もいるんだけれども、うんうんうん、まあ、100名いたら20人から、うん、まあ、多い人で40人から、
逆に多い方がいいですね、多い方に行ってた方がいいですね。
なので生理的に無理ゾーンに入ってしまうと、どんなに努力しても無理なわけ。これは遺伝子レベルでこの人ダメだって感じてる、うん、例えばお父さんと匂いが似ててもダメって、匂い、
お父さんの匂いってどういうの、
彼氏なんか匂いが臭いイコール、例えばね、お父さんもだんだん思春期になってきたら女性って臭くなってくるわけ、
う
ん、前はお父さんと一緒にベッドで寝れたのに、嫌だお父さん臭いみたいになってくるっていうのは、遺伝子が近いから臭いって思わさないと何かが起こるかもしれないさ、生物的に。だから臭いって思わせるような本能があるらしくて、だから匂いで臭いって思ったらもう生理的に無理っていうゾーンに入っちゃうんですね、
うん、
なのでとりあえず友達ゾーンには入っとこうっていう、
うん、
男性の皆さんで、これね、恋パンの去年のね、7月5日第1回の放送と7月12日放送の第3回の YouTube ぜひ見てください、
はい、
恋のパンプアップで YouTube で恋のパンプアップで検索すると出てきますので、うんうん、7月5日と7月12日ね、
うん、
いやでもを見ると、うん、友達ゾーンへの入り方と、あと8から 10% ってどんな人なのかっていうのも詳しく話しています。うんうん、ああ
、これちょっとだけ聞いていいですか、
はい、
ちょっとだけ聞いていいですか、まあ、あの女性お二人の意見を聞きたいんですけど、
はい、
例えば100人中じゃあこの素敵、うん、って覆われてる8から 10% の人たち、どういったところが素敵って感じるんですか、
はい、あ、もう簡単に言っていい、
簡単に言ってください、簡単で、うん、
清潔感、うん、
明るい、
あとリーダー性、
う
ん、あとかっこいい雰囲気ね、
うん、
雰囲気、
イケメンじゃなくてもいい、かっこいい雰囲気、
大事よね、
そう、
うん、どんな雰囲気がかっこいいん
ですか、自信がありそう、
あ、なるほど、
なんか自信がなくてもいいわけ、ありそうに見える、
ありそうに見える、
あと仕事ができそうな雰囲気
雰囲気大事なんだよね、
仕事できなくてもいい、そんなの分かんないんだ、
多分さ、雰囲気、多分今言ったみたいに清潔感もそうだし、うん、あとはリーダー性があるとか、うんうん、こうでき仕事ができそうな感じって、うん、あのこの雰囲気っていうのが、うん、多分男性に伝わりにくいと思う、
あ、どんなの、簡単に言う、筋肉、
あ、もう OK 分かった
そうそう大事、やっぱこう
男性多分金かからんな筋トレでしょ、
筋肉があると、うん、みんな何してるんだろう、
あ、
で仕事もして筋肉もあって鍛える時間があるんだ、うん、生活に余裕があるんだっていう風にも見えちゃう、時間とか、
そうだな、自分に自信がない人が、まあ、筋トレしないですよね、分かりしないですね
なんかそんな感じしない、うん、だから
いろいろつながるよね、
ある意味、うん、かっこいい生活を送ってそうだな、
あ、なるほど、
うん、もうそういうイメージ、
イメージで、
ね、うん、しちゃう、
うん、イメージで女性が、あ、この人とデートしたら楽しそうだなとか、なんかこの人の彼女ってなんか、
うん、
言われたい、
あ、なるほどね、
この人の奥さんって言われたいみたいな雰囲気持ってる人がこの 8% ぐらいね、
うん、
でじゃあ逆に生理的に無理ゾーン、簡単に言うと、
はい、お願いします、
まあ、ちゃんと 第1回と第3回も見てほしいんですけど、簡単に言うと、はい、
簡単に言うと
不潔、あと島ぞうりで来るとか
いる。
俺もこれ訳は分からないですけどね、なんで島ぞうりで来るのかな。
あとやっぱり匂いかな、大臭口臭、うんうん、あと歯がないとか。
あ歯がない、
なんかね、あの生活が生活がだらしないかなっていう風に思われちゃう人、実際だらしなくないとしてもね、実際はちゃんとしてるかもしれないけど、だらしなさそうだなと
に見えるん
です。だからだらしない生活を送ってそうだなに見えるか、かっこいい生活を送ってそうかなっていうのって、女性って無意識にもう一瞬でパンパンパンパンってこう見ているんですよ。あとヨレヨレの服とか、出会いのイベントでヨレヨレの服ってデートで着てきそうだなとか。
すみません、ちょっと本当に極端な言い方しますけど、かっこいい生活してそうだなっていうところでよくあるじゃないですか、キラキラ系とかっていう、
あブランドとか、
あれいう風なのがかっこよく映るのか、
一応ブランドが好きな女性はブランド品をつけてる男性に惹かれる傾向はあるみたい。
ってことは男性の男性じゃなくてブランド品に惹かれてるて、
それはね、
あなるほど、OK、
だからでもブランドが好きな男性もブランド、女の人もブランドとして
見てるって
ことね、見てる傾向にも多いから、あの逆にいい方向に働くらしい、ブランド好きの女性とブランド好きの男性っていうのはくっつく傾向にはあるので、まあいい悪いではなく結構それでうまくいくカップルもいる。
なるほど、 OK、 そうです。一番金かから、お金がそんなかからずおしゃれで着て清潔感に見えないとやっぱ筋肉ですね。
T シャツ1枚でかっこいいのもね、
T シャツたった1枚ですから
ね。そうそう、
筋肉マンってしょっちゅう筋トレしてシャワー浴びて、何回もシャワー浴びてるイメージがあるから、なんか清潔感が
ありますよ。僕は夏は大変ですよね。あの2人で生活してるのになんで洗濯機3回も4回も回すのっていうぐらい、
ファミリーの
気がいるんだもんね。
ということで、ぜひね、男性の皆さん、はい、恋パンの第1回放送第3回もね、
これ絶対見てほしいですね、
見てみてください、
ね、ぜひぜひ、
はい、
見て。
で最後のポイントは、
はい、
マジックラブは単なるきっかけに過ぎない
きっかけね、
っていうのを、
はいはい、
心に留めておいてください、
はい、
その後のこういう関係をどう広げていくかが鍵です、だから連絡先を男性の場合はね、どれだけ交換できるかが成功の鍵、でその時に気をつけてほしいのが、顔と名前を一致させる、
大事
で、後で連絡する時に、ね、誰々ちゃんって言って違う人の名前送って失敗した人いたからごめんって言ってももう、もう無理さ、
もう遅かった、
え、誰その人誰みたいな、
マジか
いたんですよ、せっかく、
ね、せっかくね
交換したのにっていう、失礼のないようにしておいて、であと無理やり聞くのもダメです、で女性が教えたくなさそうな場合、男性が連絡先を交換して、連絡先交換カードっていうのを準備してるので、それに書いて渡してほしいです、
これ
なるほど、
こういうね、実物大は名刺サイズですが、名刺サイズでね、誰々さんへ選べるわけ3つ、ま、チェック項目があって、まずはお友達からとか、ご飯行きませんかとか、デートしましょうとか、チェック欄があって、名前携帯、まあ、LINE ID だったりあるんですけど、LINE フルフルしても一応いいんですけど、女性はちょっと、ちょっと抵抗あるっていう人もいるので、男性が書いて渡せる紙も用意してます、もちろん女性が書いて渡しても OK ですのでね、こういうものを活用してください、
はい、
なのでマジックラブをきっかけに友達同士で交流したり、またそこでカラオケにみんなで行ったり、もちろんデートも行っていいんだけど、すぐ OK だったら、やっぱちょっと少人数は2人っきりはちょっとっていう女性も多いので、まずは心をね、なんていうの、警戒心を解くためにも、まずみんなでカラオケ行くとか、でそこで女の子が2人がいいなって言ったら、もちろん2人で、
なるほど、
たまにいるよね、気使って男の人がみんなで行こうって言って、でも女の子もあ2人がいいのになって言ってみんなで行くより、2人っきりがいいなって言われたらドキッとするでしょ。
それもあるし、これも男性がもう堂々と言っていいんじゃないですか、2人で行きたいけどどうみんなの方がいいって選択肢与えて、
それしたら助かるね、
みんなと行きたいって感じだけど、そっか、じゃあこの時みんな、あこれはみんなで行こうな、でも次回は2人で行かないとかって言ったらいいじゃないですか、俺は2人で行きたいんだよみたいな、
優しさと男らしさ、ね、どっちも今の話だよね、
絶対言った方がいいと思います、気持ちを恐れてね、はい、
なのでね、 あのまずはこうやって自分の生活もね、うんうんうん、豊かになると思うんですよ、交流の輪を広げることによって、うん、
はい、
でそこから必ず素敵な縁につながると思うので、
確かに
自力で努力することを練習する場として、うん、ぜひマジックラブを実践の場として活用してみてください、
うんうんね、そうですよね、もう10連休ですからね今年は、
ね、
すごい10連休ですからね、
そうだよ、もう計画しとこう、
ね、
もう今度ラジオ今度絶対この10回企画聞いてる人の方が得でしょ、
う
ん、
絶対得、うん、もうね進めとこうね、ね、友達に
聞いた方がいいよ、
聞いた方が得よって、
もう8割から9割聞いて、うん、もう会場に臨んだらもう1分1秒無駄なくブワーって交流してであれ最後までいないという、う
ん、あとね名札もね、うん、先週趣味の重要性っていうことをやったんですけど、
ね、
こういう名札があります、うん、
はい、
男性用女性用でね、うん、あってそれぞれ気をつけて、今光って画面もちょっと映ってないんですけど、ヒーローは
僕は
名前が、
名前はスーパーヒーローです。
で趣味が、
趣味はたくさんあるので聞いてください。
それいいね、たくさんあるので聞いてくださいって言っても聞きやすい
でしょ、聞きやすいでしょ。
私はさ、わざとウーターって書いて呼びやすいように、うん、で料理、
料理、
趣味料理にしてます、うん、で料理、じゃあ何が、うん、聞いてみて、
料理、料理が趣味なんですか、最近作った料理は、はい、
最近作った料理は鶏の胸肉のフライです、
ね、鶏の胸肉フライいいね。
何が好きですか。
俺プロテインが、プロだ、もう肉がそのまま好きだから、
私肉料理一番得意なんですよ。
マジ、特に肉料理の中でも、うん、俺豚じゃない、あの牛が好きだな。
牛が好き、
うん、じゃあ今度バーベキューでも、
牛肉のね、
バーベキューでも、
いい仕入れ先知ってるんです
よ、バーベキューでも。いかがですか。
なんか私の場合は料理って書いといて、うん、逆男の人に何が好きですかって聞く、何が得意ですかって言われた時に、
何が
逆に何が好きって聞いて、肉って言ったらいい仕入れ先知ってますとか、
うん、なんか肉売られるのかな。いい仕入れ先
知ってますよ、なんか料理上手って仕入れ先もちゃんと分かってそうじゃない。
いい仕入れ先知ってます、
肉だったら
ここの肉が美味しいよとかね。
なんか
いやでもその情報いいかもしれない、
な、出汁とかも結構県外から取り寄せたりとかあるから結構美味しい、
うん、
こういうの作れるよみたいな。
本当にこんな感じですよ、うんうん、何が好きって言われたら肉って言ったから、うんうん、じゃあ肉食べる、あるよって
、もうさ肉の塊を写真撮って LINE で送って今から焼くけどお家来るって来た。
行きます、
お最高、いいねいいね、あもうこれでバッチリ。
みんながやりがちなのが弁当作ってヒーローに差し入れしてたわけ、
うん、
その頃のライバルが、
おっと
ライバルが、
そうそう、そうだから前も話した通り、うんうん、弁当、まあ、弁当ありがたいけど、うん、食べれないのもあるんだよな。
そうだよね、
俺アレルギーなんだよな、 それこそ生牡蠣とかボンだった俺アレルギーなんだよ。
あのね、甲殻類アレルギーで貝もダメだから、
牡
蠣食べ放題もいけないもん。
ダメだ、
だからこれこそ牡蠣食べ放題行こうって言ったらもう、うんう
ん、もうアウトだね。
ちょっとアレルギーだから他のにしてって言われ
た。
ということでね、はい、あのこういう先週はね、うん、趣味の重要性について話してますのでね、うん、ぜひ楽しみに、また過去放送も聞いてほしいです。で来週は100名中 8% に入る方法をさらに詳しく、第1回と第3回でもやってるんですけど、さらに詳しく特集しますので、男性の皆様、過去放送、2018年7月に放送された第1回と第3回、ぜひ予習していてくださいね、
はい、
以上、出会いは運命に変わる独身男女限定イベント、マジックラブまでの10回企画第4弾でした。
長いな。さあ続いてはこちらのコーナー、筋肉は自信に変わる、今週のパンプアップ、ヒーローズワークアウト、パーソナルトレーナー高田博之がお届けいたします。さあこのコーナーではパーソナルトレーナーの私、高田博之がワークアウトにまつわる質問にお答えします。ワークアウト初心者や人生で一度もワークアウトをしたことがない方でも聞いて分かりやすい内容にしますので、ぜひワークアウトにまつわる質問や相談をメールやツイキャスで送りください。メールアドレスは 780@fmnaha.jp 780@fmnaha.jp です。
はい、
さあよろしくお願いいたします。
はい、ツイキャスごめんなさい、さっき来てたみたいでね、はい、興奮して読んでなかったんですけれども、
はい、
まっちゃんさん、
まっちゃんさん、はい、ありがとうございます。
こ コズコズパーティータイムはタイミングよく大きな声で頑張れ
これね、はい、まあ、はい、
コズコズファンまっちゃんさん、最後まで見たかったけど時間があって、うん、続きは YouTube で見ます。
お
三方頑張ってください。まっちゃんさん、ありがとうございます。
ありがとうございました。
すいません、ツイキャス読むのが遅くなってごめんなさい、
は
い、
ね、あのこの恋愛の話で熱くなりましたから ね、いやでもすごいですさあ、ここからは筋肉のコーナーですが、
はい、はい、いいですか。
はい、どうぞ。
今も胸肉生活でしょうか。
あ、胸肉生活してますよずっと、はい、
うん、私、はい、これ今日持ってきたんですよ。
最初にやっちゃう、
今日ヒーローが作ったの。
あ、おー、
はい、ヒーローが焼いたの。
いやいや、ね、あ、まあ、僕は行きましたけど、
うんうん、あの胸肉の胸肉をちょっとスライスして、うん、パン粉、
パン粉、
一応糖質オフのパン粉使ってるんだけど、
あるんだ、ね、
でもさ、うんうん、脂質取らない時って、う
んうん、糖を
入れても太らないわけ。
多少
逆に多少糖を入れた方が吸収はいい、
がいい、
うん、なのでこれはあのスパイスで味付けしてパン粉で揚げてるんですけど、うんうん、あ、ノンフライね、
ノンフライ、
油を使わずに焼く、はい、これで 300g、
はい、美味しそう。この 300g なんですけど、これをだいたい4回から5回の分けで食べてください。
もういただきます。
どうぞどうぞ食べてください、
うん、あ、もぐもぐ、おいしい、
美味しいでしょ、
うん、
なんかカツ、うんうん、カツもどきみたいな感じで、
めっちゃボリュー、なんかいい、お腹
結構いいです、うん、
チキンカツ。
そう、あのこれあの 300g から今食べてるんですけど、うん、3つ4つぐらいまでだったらそのまま食べれるんですけど
ごめんね、コズコズ、ウェットティッシュは持ってきたけど水分持ってきてないから、今しゃべれないんでしょ、
口にいっぱい入れすぎて、
うんうん、
だからあの、ね、4個目とか5個目ぐらいからもう口の中乾くからちょこっと水分入れながら、
うん、今日ね、はい、ラジオに向かうチャターンから来てるんですけど、チャターンから那覇に来る間にタッパーに400かな、
うん、
400g を食べてきて、私が運転してヒーロー助手席でもぐもぐ食べてもぐもぐタイムしてで帰り道で食べるための 300g です、
うん、はい、ということでまだまだ続けてます、うん、一応続けてて、本当にいいなと思ったのが、やっぱり続けてたら習慣になりますね、うん、もうこれが食べたくなるんですよ、逆に胸肉、
逆に
も胸肉が食べたくなる。
いいな。
そうそう、でトコさんがたまにはちょっと、うん、あの違うもの食べたいとブレイク行こうよって言った時に、うん、あ、行こうって言ってその時に行ったけどまた戻したくなるっていう、うん、僕はやっぱ胸肉すごいな、
うん、そう、この前ね福岡行った時に、うん、もつ鍋を食べようって言って、
うんうんうんうん、
ブレイクデーでもつ鍋食べたんだけど、うん、もつってやっぱりほぼ油だから、
うん、そうだね、うんうん、
もう全然、
そう、たまに
タンパク質が足りないって
言って、そう、たまに脂質入れようと入れたけど、もう気分が悪くなって、
1人前入らなかった
もんね、1人前を2人で入らなかったので、もうダメだと思ったから、速攻また胸肉
買って、その後コンビニ行ってサラダチキン買って、
うんうん、4つぐらいペロッと食べました、
ね、やっぱ体がね正直に欲してるんだね、うん、
すごいですね、胸肉パワーは。
はい、ライチさんがね、はい、あの先週レシピ知りたいって言ってたので、
うんうん、
あの持ってきたんですけど、ライチさんがね
今日お休みみた
いなYouTube で聞いてくれる、
YouTube で聞いていただけること
を。パン粉、あのね、
うん、
鶏肉をちょっと叩いて、うん、伸ばして、
うん、
で卵白、
うん、
卵白は脂質がないので卵白をつけて、うん、パン粉まぶして、その時にちょっとスパイス、自分で好きなカレー粉でもいいし、あの香草、うん、なんていうのかな、スパイス売ってるわけ、うん、鶏の香草焼きのスパイスとか、
スパイスは全然いいんで、
やってもう焼くだけ、油使わず、
めっちゃ美味しいです、
やってみてください、
は
い、
さあ、こう食べてみたいなっていう人は、うん、ぜひ、ね、胸肉の美味しい食べれる一つのレシピなので、うん、ぜひ食べてみてください、うん、さあ、では今日早速参りたいと思いますが、今日のテーマはこちら、ワークアウトのルーティンについてです。さあ、どういうことかということなんですけど、よく個人的に質問がきます。
はい、
ヒーローさんはワークアウトするときにどのようなワークアウトの種目を組み立ててやってるんですか、うん、っていうことをよく聞かれるので、僕のやり方をちょっと今日ご紹介したいなというふうに思っております。
気になるはずね、はい、この筋トレやってる人たちは、
うん、そうなんですよね。で、前にもずっと僕は話してたんですけども、僕は長くても40分から45分ぐらいしかやらないです。
あ、
長くてもですね。で僕はワークアウトのこの種目の組み替え、まあ、種類をどういうふうに組み立てているかっていうことについて、
はい、
2つに分けてるんですけども、うんうん、まず減量するときのワークアウト、
うん、
とあと筋肉を増やしたい増量する時のワークアウトって種類で分けてます。
そうかそうか、はい、違うんだよね。
全然違います、うん、まあ、実は理由があって、で先週減量の話をしたんですけど、減量の減量期の時って僕はあのカロリーを抑えて、カロリーを低カロリーで高タンパクっていうあの食生活をしているので、パワーが出ないんですよ。
うん、今はね、
はい、今はパワー出ないので 朝とかこの起きて午前中昼の2時3時ぐらいまでいいですけど、夕方になってくるとだんだん疲れて若とやる気ない、やる気なくなるんですよ、ね、なのでもう午前中ぐらい、昼ぐらいでも若と終わらせるように
動
か
してる感じ、ね、そっかそっか、はい、脂質抜いてる分ね、疲れやすいよね。
でもすごいこの減量と増量期の時の体の体調の違うが違いがはっきりしてて、減量期の時ってめちゃくちゃ早起きできるんですよ。お腹すいて起きるんですよ、決まって。
そうだね、
決まってお腹すいて起きて、すぐこう、ね、プロテインを飲んでからのスタートって形になるんですけど、で減量期の時は主にあのパンプアップを中心にやってます、で増量期の時にはバルクアップなので、要はもっとあの簡単に言うと、重量はそんなに扱ってない、減量期の時は重量扱ってない中重量、軽重量、中重量で、ワークアウトしてます、で増量期の時には高重量を扱ってやってます。
増量期の時に
高重量、重いものをガンガン持っていきます。ほう、それこそもう、あのスポッターって言ってあのヘルプしてくれる人がいないと増量期の場合は難しいです、はい、なのでいつもあの妻にヘルプしてもらってます。
スポッターっていうのは
スポッターっていうんだね、
あのなんかね、バーベル上げるスピードがちょっと落ちてきたなっていう時にこのスピードを保ってあげ る
っていう感じ、ね、うん、
一緒に持つっていうよりスピードを
保ってあげて、ちょっとあのプッシュしてあげる、押してあげるっていう感じです。一定のスピードでさせてあげるって感じ であのオールアウト出し切るっていう感じでしてもらっています。
オールアウト、
オールアウト、はい。で増量期の時にはだいたい6種目から7種目やってます。1部位に対して6種目から7
種目、はい、
でそれで、ワークアウトは週5から週6やってます、なので
部位を変えて
1部位週1なので、なので5から6種類やってる、部位やってるってことですね、
1部位、これが、
これが減量期です。
減量期が6から、
そう6から7種目、
で中重量で、
中重量でやってます、一応理由があるので今さらっといきますね。で増量期の場合は4から5種目ぐらい、種目は減らします、種目は減らして、はい、で週3から週4回あ4日しかやらないです。で必ず1日はもうあの間にワークアウトする前の1日は間はあの休憩を入れてます。
あ、
回復しないとっていう。
じゃあ3から4っていうのは週によって3の時もあるし、
1日おきにやってるって感じですね。
増量期、
はい、僕はやってます。筋肉の、
あなたの場合、
はい、筋肉の回復を狙って、回復もちゃんと入れて
しっかり休む、
しっかり休まないと、あの出し切れないので、
この高重量、
高重量ですね、はい。で回数からすると、減量期の時にはそれこそ10回から15回、で集中力が切れるぐらいまで、その間で集中力が切れるまでやります。例えば12回で集中力切れるんだったらもうそこで終わりっていう感じですね、15回まで集中が持つんだったら10回やるっていう感じでやってます、
1セットってこと、
1セット、それを3セットやってます。
あ、はい、
で高重量の場合は10回いくかなぐらいの、それこそ8回から10回めどにの持てる重さでやってます。それも3セットですね。
わざとこの増量期の時は高重量扱って、
高重量で扱ってるので、
その分回数は
8ぐらいに、そのぐらい、あの回数は一応8から10っていうのは目安なんですけど、自分が集中力が、あの保てる間の回数ですね。もうこう集中切れたなと思ったらやらないです、
やらない、はい、
終わる。その時も8で終わったり、
8で終わったり9で終わったり、あるいはもう11回もでいけたりってするので、
大体
その 出し切るまで、はい、でやってます。で休憩、インターバル、インターバル気になると思うんですけど、減量期の場合は僕はインターバルほとんどないですね、30秒以内で次々次ってやっていきます。
どんどん
やっていきます。
ちょっとサーキットっぽい、
サーキットっていうより、どちらかというと これはまあ、あの専門用語になるんですけど、はい、あのジャイアントセットとかメガジャイアントセットって言って、こう4種目3種目をつあの組んでやっていくっていう感じなので、う
ん、
あまり休憩なしで、
まあ、休憩って言っても30秒、
うんうん、30秒次の準備するまでがもう休憩っていう感じ。
もう準備したらすぐやる、
やる準備したらすぐやる。
呼吸が整ってなくてももう行っちゃう。
もう準備して呼吸をちょっと3秒くらい整えてやる。
3秒
、うん、もう出し切る出し切る出し切る、う
ん、それが減量期ね。
減量期の時にやってますね。で、増量期の場合は1分から1分30秒以内にやってます、
うん、
長くても1分30秒ぐらいちょっと休んでそれからやってます、
はい、それでも1分30秒なんだ。
30秒以内でやってます、
はい、これはあれ高重量だからちょっと。
あ、そうです、それあります。高重量なのであの、うん、パワーも使うのもあるので、うんうん、少し休みを入れないと、うんうんうんうん、もう高重量で集中できないのもあるので、うんうんうん、はい、だから減量の場合は、
あ、確かに
減量期の場合はあのこう中重量であの扱う重さも、うん、あの低い分、うんうん、あのパンパンパンってもうスピードよくやっていくっていう感じです。高重量の場合はどうしてもあの、うん、一歩間違ったら怪我するので、
そうだね、
それもあるので、
うん、逆に休まないと、うん、次もどうせ重いから持てないっていうことも
あるので集中するために、
集中するために
ちょっと長めなんだね。
そうそうそう、なので1セット目ではもう毎回毎回、はい、あのまあ、あの繰り返し同じ話するんですけど、うん、1セット目ではここの筋肉を鍛えるよっていう筋肉、脳と筋肉のコネクト、ここの筋肉使ってるよっていうのをまず確認し て、フォーム確認して、
はいはいはい、1セット目、
2セット目でちょっとこう温めてアドレナリンを出して、うん、3セット目で本番爆発するっていう、
うんうん、この髪の7秒を出す。
そうです、髪の7秒です。なのでその、8回から10回、はい、もしくは増量期、あ、減量期だったら、10回から15回の、うんうん、このレップ数って言うんですけど、回数のことレップ数って言うんですけど、はいはい、これを7秒から10秒でやりきるってことです。
だ
からスピードが重要なんですよ。スピードパンパンパンパンパンスピードやりきる、うんうん、実はあの北島先生もよくおっしゃってるんですけど、うん、スピードはこのなんだっけ、
うんうんうん、
重力、
うん、
とかこの科学的な話をすると、うん、物理的な話すると、うん、4倍かける4倍の重さに匹敵するってことなんです。スピードは
2倍にすると、ね、
スピードを2倍にすると重さが4倍になる。
4倍になる、
おー、なるほど。
で、だから、はい、
なので
軽めの、ね、ダンベルでも、
うん、でもこの
そうです、スピードが速ければ。だから先ほど の、あのハゲマッチョ法廷さんも軽重量でこう上げ
あの
あできたっていうのはそこなんですよ。スピードを上げてい
く、すごい面白い、面白い。
なのですごいなと思って、う
ん、
それを
じゃあ軽めのダンベルでもスピードで調整できるんだ、うん、
調整して重さがそこに加わるので、う
ん、はいはい、確かにね
っていうふうにおっしゃってたので、それをあのなるべく減量期の時にパワーがない時にはそれを
なるほど
あの繰り返しやっていって、増量期の場合は、はいはい、あの逆に食べてパワーアップして、うんうんやる感じ で、ね、
でもこのバルクアップの時、増量期の時ってあの脂質も結構取ってるから、あのケトジェニックでね、はい、取ってるからなんか
集中はできます。
で元気もあるよね。
元気もあります。
あ、全然違う。
叫びながら、おたけびを上げながらやってる。減量期結構静か、
あとつもーとか。
減量期ちょっと静かだよね。
減量期は静かですね。っていう感じでやってますね。
はい、
はい、で減量期は主にシェイプアップ、バランスを整えていくというやり方なので種目数が多いです。細かい筋肉を鍛えていくと、
へ、はい、同じ部位で、はい、そういう意味も含まれているの、
含まれて細かいところまでやっていくと、
細かい筋肉を調整していく、
調整してバランスを整えていくっていうシェイプアップをやってます。で増量期の時は主にパワーアップなので、うん、大きい筋肉をのみ、うん、1つか2つの筋肉を集中してやるっていう感じです。
分けてんだ。
分けてます。
面白い、勉強になる、
ね、勉強になる、
はい、面白いですね。で減量期の時のこのワークアウトのこの種目の組み方としては、うん、胸、はい、まあ、肩の日、うん、で腕でも3と、要は後ろの方ですね、
うん、
二の腕の方の、うん、腕の時で背中の時で太ももの時、うん、で腕としても二頭の時ってことで、うん、一部位を一日分けて、はい、で大体5日から6日やってます。
ちゃんと部位を
分けてやってます。で増量期の場合は、うん、胸と三頭、要は二の腕と肩をセットに、うんうん、その1日でその3種目、3部位をやっていくって感じで、
大きい筋肉を
大きい筋肉だけで種目数が少ないので、
はいはいはいはい、
それだけ回していけるという、う
ん、あ、じゃあ減量期は細かい筋肉の調整も入るから、
入ります。
細かい部位、あの1部位でも細かく
やっていくってことです。なのであの種目数があの6から7種目って多くなるってことです。で、背中と、うん、腕2頭、あの 力こぶのところですね。これは一緒にセットでやってます。
これ今ヒーローの話聞いてて、うん、本当にこう筋トレでどういうルーティンでやろうって思ってる人が、うん、今話聞いてて真似したいっていう人は、うん、一覧表みたいはずね、
みたいね、
1週間でどんな風にやってるのかみたいなのは見たいはずね。
まあ、簡単に言ったら増量期の場合はもうそれこそ月水金日で、日までやったら今度は火木土月っていう一日を繰り返していくっていう感じですね。でなんでこの胸と増量期の場合胸と腕と肩をセットで一緒にやるんですかっていう多分質問もあると思うので、これはあの胸と腕、まあ、3頭の方ですね、腕と肩のワークアウトの種目ってプッシュ系、要はフライ系、プレス系っていう風に専門用語で言われてるんですけど、いわゆる簡単に言えばプレスっていうのは押し上げるんです。であのチェストプレス、胸だったら押し上げていくっていう。でフライ系だったらこういうフライ系であの羽ばたくっていう意味なんですけど、
羽ばたく感じの
フライ系をするので、これをクセットとして押し出す、これ全部押し出す系って僕たち言ってるんですけど、押し出す系でやっていくと。で反対に背中と腕の二頭の方はプル系、要は引っ張る、
ラットプルダウンのプルですね。
正解、その手です、いう感じでセットを組めでやっていく、はい、そういうルーティンなんで、はい、ということで、おちょっと過ぎしまったのでそのままエンディングいきたいと思います。
はい、筋肉のコーナー楽しみにしてる人はもうめちゃくちゃ、はい、今日嬉しいと思う、
ね、まあ、ルーティンことでどういう風に組み合わせいいですかって聞かれたので、今日はあのお話したかったなってことで、ぜひ参考にされてみてください。
はい、あっという間の1時間でしたが、今週はこの辺でお別れです、はい、恋のパンプアップ。この番組は
限界からのツーモア、オーダーメイドボディメイク、ヒーローズワークアウト、
沖縄最大級縁結びイベントマジックラブ、
株式会社琉球マーメイドの提供でお届けいたしました。皆さん今日も聞いていただきありがとうございました。この後も引き続き FM の方を聞きください。来週もお会いしましょう。 See you next week。 バイバイ。
ありがとうございました。
また来月お願いします。
まちゃんさんもありがとう。